スピークイージーポッドキャスト、竹内拓也です。エンタメ特化型情報メディアスパイスとタッグを組んで行うインタビュー企画です。今回のゲストはライトの武田信之さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今年で活動20年ですかね。
そうですね、まあ、正確に21年目、
2003年に結成されて、だから20年迎えて21年目に入ってきたみたいな感じですかね。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
で、まあ、21年目を迎えて、はいはい、まあ、アルバムのことについてもいろいろ聞かせていただきたいんですけど、はい、その、まあ、ここ最近ライトとしても、うんうん、武田さんとしても、ええ、非常にいろんな活動をされてるという印象があります、ええ、まあ、アルバム自体は、はい、2019年以来あの、まあ、ライトの作品としては4年半ぶりなんですけれども、はい、まあ、フェイククリエイターズの活動があったりとか、 あとは、まあ、サントラも結構やってらっしゃいますし、はい、まあ、ちょっとアルバムについて、はい、お聞きする前に、うん、この4年半のことを聞かせていただきたいなと思ってるんですけど、
はい、わかりました。
どうですかね、劇場だったりとか、まあ、いろんな活動が増えてきた4年半だったんじゃないかなって思うんですけど、うんうんうん、どうですか。
そうですね、うん、ちょうど、まあ、コロナ禍というか、はいはい、まさにそのライブができない、うんうん、期間かなと思っていて、うんうん、はい、でその間に、そうですね、いろいろやらせてもらいましたという感じですね。先ほどまでおっしゃった映画のサントラを一つやりまして、これ騙し絵の牙という大泉洋さんが出てる、
いや見ました、
あ、うん、見ました、
はいはい、
ありがとうございます。なんかあれはあの監督が、うん、あの脚本を書いてる時に、はい、あのライトの音楽が浮かんできたっていうことを言ってもらって、
なんかインタビューとかも拝見したんですけど、はい、ライトの音楽聴きながら脚本書いてたぐらいの感じなんですね。
そうみたいで、ね、はい、おっしゃってもらって、うん、もうバイネームで依頼をもらったんですけど、
だからもうその映画をそういう感じで書いてたから、うん、結構ライトイメージで書いてたぐらいの感じですよね。
そうおっしゃってましたね。で、依頼が来て、うん、まあ、そういう意思も伝えてもらって、うん、ありがとうございます、うん、じゃあやりましょうって言ったんですけど、うんうんうんうん、2ヶ月で36曲お願いします。
いや、そうなんですよ、それ聞いてそう、なんか
ぶっ飛びましたけど、
そう、なんかだから通常の制作では、まあ、考えられないというか、はい、なかなか難しい制作速度というか。
そうなんですよ、
2ヶ月で36曲、
36とか、はい、
それもじゃあ始めましょうから納品のところまで36と、
もう2ヶ月でもう映像は出来上がってるんで、
あ、はいはいはい、
そこに合わせる曲って言われて、はい、でこのシーンはここの3分30秒で、はい、あ、違うね、まあ、1分30秒ぐらいでブレイクがあるから、はいはいはい、これも止めてくださいみたいな。
あ、だからその監督からすると、はい、そこまでの完全にここのこのシーンにはライトのこういう音楽がこうはまって、はい、ここでブレイクがあってみたいなイメージが完全にあったってこと。
めちゃくちゃ明確にあったんですよ。でリファレンスもこういう曲でみたいなところもイメージも伝えられて、う
ん、最初にそのライトとして、はい、その映画を見たときは音が入ってない状態ってことですよね。
そうです、そうです。
でそこからなんか当てたものを見たとかそういうことですか、 なんかリファレンスみたいな。
一部はそうだったんですけど、うんうんうん、大部分は何も当たってなくて、うんうん、こっちのこうもうイメージで全部作る、う
んうん、
でそれで作ってくださいって逆に言われたんで、分かりましたっていう感じ。
それっていつもとはやっぱそのスピードで言うと、うんうん、制作方法とかも変わってきたんじゃないですか。
そうなんですよ、うん、作り方そのものがやっぱり変わっもともとライトで作ってた時ってその音の偶発性みたいな、合わせた時に、はいはいはい、ここのつながりとか響きと面白いねっていうところから膨らませて作ってますね。
じゃあ割とセッションが軸になってくる
ってことですか。家で一人で作るにしても、うん、まあ、機械とのセッションというか、
あ、
ドラムを入れてギター弾いた時に、あ、このリズム面白いな、ビート面白いなみたいなところから、
じゃあどんどんこう、まあ、ぶつけ合ってというか変化させていって最終の楽曲が生まれるっていう、
そうです、まあ、いわゆる機能的にこう作っていくみたいなこと、うんうんうん、ところ大きいんですけど、うん、映画はこれ初めての体験だったんですけど、はい、映像のイメージからそこに合う曲を作っていくっていうことだったので、
ライトとしてはそういうことってそこまで多くなかったんですか。
ほとんどやったことなかったですね、
う
ん、
CM とか
CM 一部やりましたけど、それぐらいで言っても 1,2 曲みたいな感じだったので、はいはいはいはい、それを30何曲もやるみたいなのは、うんうんうん、まあ、初体験でした、で作ってみたところ、うん、なんか全然イメージは湧かなかったんですよ、作る前は。どう、はい、僕らの音楽がこの映像に本当にあるのか
どうハマるのかみたいな、はいはいはい、
でも監督がいいって言ってるからしょうがないというかやりますみたいな感じでやったんですけど、うんうん、 はめてみたら、あ、意外と合うじゃんってなって、
いや映画を見たところすごく思う、はいはい、まあ、ライトの音楽っていうのは非常に重要というか、うん、なんかこのインパクトというか、うん、音量的にも結構鳴ってるなっていうような印象がありましたね。
声とぶつかりまくるギターみたいな、
なんかライトの音楽が場面を進めていくみたいな、うん、そういうような印象はありましたね。
そうかもしれないですね、うん、無言のところも結構音楽使ってっていうのもあって、そうそう、なんかそれが意外とワークするというかハマるんじゃん、うん、と思ったのがなんか、うん、サントラやってみた感想というか発見みたいな感じです。
ネットフリックスのオリジナルのアニメ映画、はい、ブライトサムライソウルの劇版も担当してますけど、はい、これはもうほぼ同時期ですか？
そうですね、うん、重なってたんですけど、うん、コロナ禍で騙し絵の公開が遅れたり、
はいはいはいはい、
ネットフリックスも遅れたのか、うんうんうん、なんかうまくこうハマった。
なるほどなるほど、なるほど、
はい、制作自体は被らなかったですけど、
うん、映像に音楽をこう、まあ、映像専攻で音楽を作るっていうところから、うん、はい、なんかクリエイティビティというか、うんうん、変わったのかなっていうのを聞きたいんですけど、うんうん、どうですか？
そうですね、まあ、もともと作ってたのが楽器とのセッションみたいなところで言うと、うんうん、まあ、やっぱり映像とのセッションみたいになってくるんで、なんか本質的には
なるほど
変わらないのかなみたいな感じはやっぱありました、
ね、映像があってそれにこう刺激を受けて音楽が出てくるっていう点では、うん、はい、まあ、本質的には変わらないみたいな、
うん、そうですね。だからその判断基準が音のこう重なりじゃなくて映像とのマッチになるだけで、あんまりそう深く意識することは逆になかったって感じです、ね、うん、なんか自然とできたのかなと思って、まあ、それがなんか歌が入ってると楽曲作りって結構なんか左右されるとか難しいのかな、歌詞とかもいろいろ要素入ってくるので、楽器だけなんでシンプルにそこは考えられたかなと思いますけどね。
結構いろんな面白い活動をされてるというか、うんうん、
面白い
面白い活動ってあれなんですけど新しいことをどんどんされてるなっていう印象があって、あ、はいはい、例えば今回のアルバムも、ストラタが1月31日にリリースになって、はい、まあ、この後じっくり聞かせていただこうと思ってるんですけど、はい、ディープインサイドと、うんうん、ダークバレットですかね、ダークバレですね、はい、これは、ステムデータを公開してますよね。
あ、そうですね、はい、ね、
あとフェイククリエイターズの活動でも、はい、ドロップボックスのフォルダからいろいろとデータを無料でダウンロードできるみたいな、はい、うんうん、なんかなんだろう、新しいことをどんどんやり続けてるなっていう印象がありますね、
う
ん
う
ん、
あ、はい、ありがとうございます、うん、フェイククリエイターズでいうと、うん、NFT とか、
あ、そう、う
ん、を、はい、まあ、音楽 NFT として、はい、音と画像乗っけて出すみたいなこともやってます。
結構その一時期、はい、ライトの武田さん NFT の文脈でのインタビューがすごく多かったなっていう印象がありますね。
そうなんですよ、はいはい、まあ、NFT って今ちょっとこうね下火というか難しい時期になってるんですけど、可能性は全然あると思っていて、うんうん、なんかそのやり始めたきっかけ、そのライトにもつながると思うんですけど、うん、フェイククリエイターズの話でいうと、はい、音楽を作って近い人たちに聞いてもらうのももちろんですね、うん、デデマウスのファンとライトのファンに聞いてもらいたいなっていうのもあるんですけど、うん、今まで届いてないところに届けたいよねっていう話から、うん、なんか NFT っていうのがあるらしいと、うん、あれはなんか海外のなんかそういうコミュニティがあって、うん、そこで一気にこう爆発することもあるみたいな、うん、そういう事例もあったんで、うん、じゃあそこにちょっとトライしてみようっていう、うん、なんかそういうモチベーションだったんですよ。
ちょうどコロナ禍のタイミングですよね。はい、まあそのデジタルのものをこうアートとして売ることができるとか、うん、まあ、結構、まあ、割と盛り上がってちょっと今落ち着いてるみたいな印象はありますけど、はい、どうですか、やってみて、うんうん、で NFT で出してみて、うんうん、で今現在でちょっとざっくり聞きますけど、うん、感触的にはどんな感じですかね。
その NFT の文脈で言うと、うん、結論、まあ、やってよかったなとは思うんですが、はいはい、それによって何か音楽の見える世界が変わったかっていうとまた別の話かなっていうのが正直なと、
まあ、制作の割と後の問題って感じ、うん、そうですね、
うん、どちらかというとそのアーティストの活動方針とか活動のこうマネタイズだったりとか、なんか物販の一つだったりとか、コミュニティどう作っていくみたいな話とか、そういうなんかこうソフト側っていうんですかね、そういう方面なのかなっていうのをやってみて思ったんですけど、まあとはいえなんかこうまあフェイクもライトも新しいことやっていくことがモチベーションというか、それによって新しい人に入ってきてもらって聞いてもらえたらいいなっていうのもあったんで、 はい、NFT 文脈だと結構海外の人もなんか買ってもらったりとかして、うんうんうん、でコミュニティに入ってもらってみたいなことも起きたんで、
う
ん
う
ん、
もう今までとは全く違う、
そうですね、絶対届かないだろう、
リスナーの方ってことですか、は
い、そうですね、うん、
それは NFT を通してライトを知ったってことですか、
そう、フェイクリーターズを知ったっ
ていう、あ、フェイクリーターズを知って、
はいはいはい、それが音楽文脈なのか、その NFT 文脈なのか分かんないですけど、そういうのはなんかあったんで、うん、まあ面白いなっていう、うんうんうん、これも感想みたいな、
なるほどなるほど、え、武田さんって、はい、そのでもどんどんちょっとまだアルバムから今離れていっちゃってるんですけど、大丈夫、絶対戻ってきますんで、戻ってきちゃうんですけど、はい、例えばですけど、行政書士さんでもありますよね、
はい、そうですね、はい、
ですよね、
ええ、
あとフレンドシップにも携わってますか、
そうですね、うん、フレンドシップの本体ではないんですけど、
レーベルフレンドシップがあって、ええ、その本体ではない
ではない、サブプロジェクトで、はい、そのフレンドシップ DAO っていうコミュニティを今作っていて、はいはいはい、はい、そこにも入ってます。
それは何をされてるんですか。
そこはあの好きなことを言うっていう役割
どういうことですかなんか、
まあ、そこは、はい、じゃあアーティストのフレンドシップそのものが、じゃあアーティストに貢献しようみたいなこうモチベーションがある中で、
まあ、レーベルとして、まあ、動いてるフレンドシップがあって、
はい、
でそのフレンドシップ DAO、はい、というのはどういうものなんですか、ね、
フレンドシップを拡張するコミュニティなんですよね。
フレンドシップを拡張するコミュニティ、
はいはいはい、で、フレンドシップそのものが、アーティストの音楽を広めてこう、
うんうん、
で、まあ、それによってアーティストに還元していこうっていうものを、うんうん、その振り幅をさらに大きくして、
うん、
コミュニティの中でみんながアーティスト、参加者がアーティストを応援できる仕組みを作って、
あ、なるほど、
はい、うんうん、より再生数を伸ばすし、うん、伸びればアーティストにもちょっとその、うん、まあ、そこはブロックチェーンを使って価値のあるそのコインみたいなのを生み出して、うん、それをアーティストに還元するっていう、
はいはいはいはい、
その上下の振り幅を、うんうんうん、つけるっていう、まあ、コミュニティなんですよね、うんうんうん、そこに Web3 っていうブロックチェーンの技術が必要っていうことで、はいはいはい、ちょっと NFT にもつながるんですけど、はいはいはい、そういう活動も。
武田さんでもともとそういう活動多かったんですか。
いや全然多くないです。
多くないですよね
いやこの Web3 自体もこの2018年とかそういう話なんで、はい、
うんうん、
まあ、私が入っていったのもそんなに古くないというか、21年とかそれぐらい、うんうん、20年とかそれぐらいなんで。
なんかそのバンド活動をしていて、うん、まあ、ライトとして活動する中で、うん、なんかいろいろ思うこととかが出てきて、うんうん、そういうようななんか武田さんの活動にもつながっていったみたいなことなんですか、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます。多分これ軸が僕の中にもあると思ってやってるんですけど、うんうん、そもそも行政書士を取ろうと思ったきっかけも、
はい、
バンドマンとかそのインディーバンドといわれるこの草の根、我々みたいなこう活動してるバンドがもうちょっと広める方法を得たりとか、なんか生活できるマネタイズがあったりとかしてもいいんじゃないかなと思ってて、そういう助けになりたいなみたいなところから、あ、こういうなんか例えば確定申告だったりとか補助金だったりとか、
そうですよね、
はい、そういう部分ってみんな知った方がいいよねみたいなところで行政書士は貢献してると思ってるんですよ。
はい、
でそれと同じで、今フレンドシップ DAO も、うん、アーティストが生活できるこのフレンドシップ DAO に入ると、うん、生活が成り立つみたいな世界を目指してるんです、僕の中では。
なるほど、
はい、っていうところもつながってるというか、うん、インディーがもうちょっとこう、ね、いい感じになったらいいな、
うんうんうんうん、
音楽で暮らせるみたいなこう夢みたいなものを今このなんかサブスクがね、台頭してる中でも実現できるんじゃないかなっていうふうに希望を持ってるんで、うんうん、
やっぱりその、まあ、インディーバンドというか、うん、そのまあ、規模がむちゃくちゃ大きくない、
はい、
バンドでいうと、まあ、普通に、CD の売り上げとか、
はい、
物販とか、うんうん、ライブの売り上げみたいなとこが、まあ、パッと思い浮かぶ、
はい、
お金が入ってくるあれですけど、うんうん、そうではないなんかいろんな方法とかを探っていくみたいな。
そうですね、はい、NFT もその一つになると思ってて、
うん、そうですよね、
うん、収益の一つになるかもしれないし、うん、コミュニティ形成してみたいな話かもしれないし。
ちなみに NFT っていうと、うん、
はい、
海外 の、 その、まあ、リスナーの方とかにも届くと思うんですけれど、
はい、
NFT でその、まあ、物を売るというかその、うんうん、まあ、音楽を NFT 化することによって、うんうん、逆に批判みたいなのってあったりとかしないんですか。
いや、ありましたね。
ですよね、そうですよね。う
んうん、結構びっくりしたんですけど、うんうん、フェイククリエイターズで NFT 出しますってニュースを出したら、うんうん、ライト側のファンが、うん、お前たちだけはそういうことするバンドじゃないと思ってた。
そうですよね、なんかそっちのあれもあるなってちょっと思いました。
そう、う
ん
う
ん、
それはあの NFT の悪い部分を見てるというか、うんうんうん、ちょっとうがった見方だと思ってるんで、うんうん、あ、まあそう伝わっちゃうよなっていうところから、うんうんうん、じゃあフェイクではしっかりその思いを伝えようみたいなことです。ステートメントっていうんですか、こういう意味で意図でやってますみたいなのをしっかり書いてやるっていうところに繋がったんですけど、うん、やっぱありましたね。
ありますよね、
はい、投資みたいなお前らそれだけはやめろよみたいな
投資、なるほど、
そうです。なんか本当にいろいろな、まあアルバムでいうと約4年半ぶりなんですけど、はい、すごい本当にいろんな活動をこう多角的にされてるなっていう印象があります、
はい、
で2019年にはアプリケーションザルームも、ローンチされまして、
はい、
とまあ、これもそういう今あった話とかの中、うんうん、なんかつながると思うんですけど、
ね、はい、
これは、まあ、ライトのいろんなコンテンツが定期的にアップロードされるアプリっていう感じですか。
そうです、うん、はい、今回アルバムで9曲出してますけど、うん、この9曲になる前の没曲とか、まあ、将来またシングルとして出るかもしれない曲とかっていうのが、まあ、たくさん埋まってたりするんですよね、うん、曲の別バージョンだとアウトテイクみたいなやつとか。
ちなみにそれってファンの方からの反応とかフィードバックでそこで受けられたりするんですか、はい、
あ、フィードバックを直接受けるっていうのはあんまりないですね、まあ、こっちがこう
見せてるっていう感じ、
そう好きなだけなんか、うんうんうん、やってるみたいな感じなんですけど、
編集作業とかも公開したりしてました。
そうですね、裏側を見てもらうとか、レコーディング風景をただあのダダなしで配信するとか、うんうんうんうん、そういう裏側を見てもらうことでなんか作品の深みみたいなところを感じてもらったりとか、なんか単純にその埋もれちゃう曲とかもったいないなと思ったんですよ。
アルバム、まあ、今回でいうと9曲収録されてますけど、うん、
はい、
そのまあこのアルバムに向けて作ったけど、うんうん、その埋もれちゃったというか、
はい、
まあ、このアルバムの中に入らなかったものっていうのは結構あるんですか。
そうですね、このアウトテイクというバージョン2みたいなのを入れると、まあ、結構いっぱいあって、あ、メロディーがそもそも違うとか、
なるほど、
はい、あの楽器が違うとかっていうのも入れると結構あるんですよ。
うん、
それってなんか僕らはそれで終わっちゃってもいいけど、うん、例えばファンの近いファンの人特にですね、
聞きたいですよね。そう、聞きたいと思います。
初めて聞く人はあんまり興味ないかもしれないけど、もともと聞いてた人とかっていうのはやっぱり興味持ってくれると思うので、うん、ちょっとそういう人たちにもこう還元したいというか、うん、楽しんでもらいたいなというのが、まあ、ザルームって感じですね。
まあ、本当にいろんな活動をされて、ちょっと聞きたいのは、そういうなんか、まあ結構そういうのがこのアルバム、まあ、2019年から4年半でいろいろと多かったと思うんですけど、
はい、
制作のなんか方法とか、そのライトの音楽性みたいなところで、そういうところからの変化ってあるのかなっていうのはすごく聞きたかったんですけど。
そうですね、ありましたね。
あ、そうですか。
でやっぱ象徴的なのは、うん、この6曲目に入ってるエンドレスブルーという曲なんですけど、もともと僕らがそう作ってきたやり方って、うん、初めはジャムセッションで作ってたんですよ、うんうん、完全ジャムセッションで作ってたんですけど、うん、そこある一定期から、まあ、DAW というか、
うん、
ロジックとかそういうのを使い始めまして、はい、でそこがメインになってたんですね、うん、だから誰か個人が作るっていう、うん、僕がもう大体9割ぐらい作るとか、
うん、まあ、ースのーー最終的にはそこに集まってきて、
はい、
まあ、PC 上でできていくみたいな。
そうですね、はいはいはい、残り 1,2 割を作るみたいなやり方が、うんうんうん、まあ、ここ最近のメインだったんですけど、うん、この6曲目に関エンドレスブルーに関しては、はい、本当文字通りみんなで作ったっていう感じの曲になっていて、うん、元ネタはドラムのベース、あ、ドラムが作ってきたリズムパターンから、
はいはい、
ギターがピアノとかギター乗っけてっていうのが2段階目 で、はいはい、で最後になんかちょっと上物をベースのやつが乗っけて、うん、で最後に僕が歌を乗っけるっていう、
うんうんうん、
やり方でやったんですけど、うんうん、このやり方やったのは初めてだったので、なんかこうみんながこう意思を持ってこう作るみたいなことが、
うん、
まあ、今回なんか起きつつあったのかなという感じです。
今回のアルバムでそのエンドレスブルーは、一番最初に先行でリリースされていますよね、はい、
そうですね、この中だとそうです
っていうことは、やっぱこれが一つ、まあ、アルバムの、
うんうん、
まあ、まあきっかけというか。
そうなんですよ、はい、
うん、一番最初に作った曲ってことですか、アルバムで。
そうです。
あ、そうなんですね、
はい、ええ、
へ、
唯一、まあ、そうですね、みんなで作った曲でもあり、 初めに作った曲なんです。うん、
結構今回の楽曲でいうと、うん、まあ、このエンドレスブルーもそうなんですけれど、はい、1曲の中ですごい展開が多いっていう印象が、うんうん、まあ、そういう曲が何曲かあるなっていう印象があるんですけど、それはさっき今言った作り方とかにも起因してくる感じですか？
はい、うん、作り方というか、なんか意図みたいなところかもしれなくて、うん、結構そのなんていうかな、今回のアルバムで歌を入れてるんですけど、
そうですよね、
それによって外に広がっていくというか、インストバンドにとどまらない何かみたいなことを目指しているんですよ、うん、例えばラップだったりとか、うん、メロディーが入ってる歌だったりとか、うん、そういうのが好きな人に聞いてもらいたいっていうのもあったんですけど、うんうん、その楽曲のこう何ですかね、途中でこう変わっていったりとかっていうのも、なんかその幅だと思っていて、
なるほど、
うん、そこですごい低音を使ったり、高音を使ったりみたいな音質の幅もあれば、はいはい、なんか楽曲のこうダイナミズムの幅もあればっていう、なんか全体のテーマが幅なのかなというふうに思っている感じです。
幅、
うん、
いろんな人に聞いてもらうっていうのも一つ。
そうですね、はい、
なるほど。
今まで届かなかったところに届いてほしいなというアルバムですね。
今回の、まあ、アルバム、はい、ストラタが1月31日にリリースされました、
はい、
で、まあ、そういうサウンドトラックのも制作とかいろんな活動があって、うん、
はい、
まあ、楽曲のアルバムを作ろうみたいな感じで始まったのか、例えばさっき言ったエンドレスブルーができてどんどん方向性が見えていったのか、うんうん、制作はどんな感じで始まったんですかね。
アルバムを作ろうと思ってやりましたね。
なるほど、
うん、まあ、なんか最近のサブスクだとシングルを出すとシングルが聞かれて、うん、アルバム出すとアルバム全体が聞かれないみたいな傾向があるらしくて、
はい、アルバムを出すとアルバム全体が聞かれない、
は
い、
うん、全体というかアルバムに入ってる曲があんまりフィーチャーされないというか、
あ、はいはいはいはい、
プレイリストとかに単体で入っていかない
ので、うんうんうんうん、
なんかその、まあ、最近の流れみたいなところで、うん、ちょっとアルバム出すのどうかなと思ったんですよね、はいはいはい、シングルだけでいいじゃんみたいな話もあったんですけど、まあ、なんかアルバムでパッケージにすることによって、うん、まあ、例えばそれを、なんていうの、広めるためのツアーをができたりとか、そういうきっかけを作っていこうみたいなところでアルバムにしたっていう感じです、うんうん、
は
い、
アルバムは1曲目がアッパーマントルで始まります、
はい、
でアッパーマントルから始まって8曲目がローアーマントルですよね、うん、
ええ、はい、
と、まあ、この曲、この2曲がなんかこうする感じもすごい受けるんですけど、
うん、ありがとうございます。それが聞かれたかったですね
本当ですかなんか、まあ、なんだろう、まあ、タイトルもまず一緒ですし、うんうん、曲のなんか音の感触みたいなのもなんか近いものを感じましたし、うんうん、
はい、
なんか分かんないですけど、もともとあった曲がこうどう2曲になったのかなとか、なんかいろんな想像しちゃいますが、
さすがですね
本当ですか、はい、どんな感じですか。
いや、もう正解です。
あ、本当ですか1曲が2曲になった
そうなんですよ。先に8曲目の曲ロアマントルがあって、はいはい、でここ の, なんかフレーズを使って1曲目を作ってるんですけど、2曲目にディープインサイドっていうのがあって、
そうですよね、はい、1曲目から2曲目の流れがすごく印象的 で、はい、まあ、かつちょっとデジタルロックみたいな、うんうんうん、なんかちょっとライトとしては新鮮なとこもすごいありましたね。
はい、ありがとうございますその通りなんですけど、はい、そのディープインサイドにこうなんていうんですかね、入っていくための曲が必要かなと思ったんですよ。いきなりこう始まらる曲じゃないなと思ったので、まあ、それをこう派生させて、うん、曲名を派生させて作ったということと、うん、あと、まあ、マントルってその地層でいう、まあ、地球のこう断面図でやった時の、はいはい、まあ、上層部って感じなんですね、アッパーマントル。
なるほど、
はいはいはい、でロアマントルが中層部みたいな
感
じなので、アッパーマントルで表層部に来た時にじゃあディープインサイドで中に入ってみたいなタイトルの仕掛けにはなってる。
このストラタっていうタイトル自体がそういう意味ですか？
は
い、
ストラタは地層っていう、
ね、
ところなんですけど、
う
ん、まあ、そうですね、そこからちょっと派生させて、まあ、地球全体みたいなところに。
あ、じゃあカバーとかもそういうことになるのか。
カバージ
ャケットですね。
あ、そうそう、あ、そうですね、
アルバムジャケットも。
そうです、そうです、これも地層をイメージしてるんですね。
なるほど、なるほど、はい、最後のレフトアンセイドですかね、
はい、
これが一番最後の曲で、これもすごく印象的なんですけど、
嬉しい
です。なので、はい、なんか1曲目から8曲目がなんかこう一塊みたいなイメージをちょっと感じましたね、
うんうん、そうですね、そうかもしれないです、ありがとうございます、うん、この9曲目が、うん、実は 結構前段階からネタ自体はあって作ってたんですけど、はいはい、あのライトを考えないで作ってた曲なんですよね。
あ、でもすごくそれは納得しますね、
うん、はい、なんか歌も本当はこういう歌じゃなくて違うメロディーの歌を受けてて、はい、うん、なんならあのアコギ一本でも成り立っちゃうなみたいな曲をちょっと作ってみてたんですよ。でもこれさすがにアコギで最後に、ね、入ってきたらやべえなと
思って。うまくはないですけどまあまあ、はいはい、
さすがにまあ振り幅、ね、うん、半端ないと思っているのもあって、うん、まあ、ちょっとこう近づけたみたいなのもあるんですけども、うん、まあ、本来はなんかちょっとこう別の文脈だったみたいな。
うーん、あ、なんかそれはすごく、はい、なんか腑に落ちましたね。今回そのなんだろう、まあ、ボーカルがね入ってるのがやっぱりすごく印象的なんですけど、はい、うん、はい、これは、まあ、さっきおっしゃったよ、まあ、ボーカルを入れるって結構大きなことじゃないですか。
いや本当そうですね。
そうですよね。
いや、うん、かなりだからあのよく言うんですけど怖かったですね。
ああ、そうですか、
はい、
う
ん、ライトのイメージをみんな持ってる中で、うんうん、あのちょっとその歌が入るとかは過去にやってるんですよ、うん、一瞬入るとか、うん、こういうネタ、うんうんうん、でもがっつり歌を入れてメロディー歌うってなると、うんうん、あのなんだろう、みんなこう面食らっちゃうしとかね、うん、考えたりして、もともと歌ってるバンドからすると、うん、インストバンドがいきなり歌い出したよみたいな、ちょっとこう素人感っていう
そう、なんかそうなるもんなんですか。
多分そうかな、
はいはいはいはい、
逆の立場でもちょっと思っちゃうんですよね、うんうんうん、歌物がインストやり始めましたと、うん、
なるほど
みたいなっちゃうのがあるんでそういうのを逆に考えると、うん、まあ、結構勇気がいって、うん、まあ、それはそうだろうなと思ってたんで、なんでまあ、そのインストバンドのなんか息を 出すぎないような歌に、
はい、
歌とか声にしたかったっていうのはやっぱりありましたね、うん、そこは、
うん、あ、でもそれはすごく感じますね、
はい、うん、
じゃあもう、ボーカル、まあ、ボーカルというか、うん、なんかまあラップ語りみたいな、なんかその、
はい、
今言ったインストバンドの息を出すぎないような、
はい、
まあ、声が入っていて、この声を入れたいっていうのは前々からあったんですか、うん、今回初めて出てきた。
まあ前々からあったといえばそうだと思いますね。はい、なんか前の例えばアルバムの中でも歌入れたらどうかなぐらい考えたことはあったんだと思うんですけど、うん、このに、まあ、分かんないです。これは20周年なのか分かんないですけど、うん、このね20年っていうのが40年続くかっていうとちょっと分かんないなって思うし、あ、まあ、30年続くのかなみたいな考えたときに。うんうんうん、なんかこうやり残して終わるのちょっとやだなと思ったんですよね、
う
ん、
はい、やってみたいんだったらやってみようみたいな、
やってみようみたいな、うん、ちょっとね怖いけどみたいな、うん、そういう気持ちがやっぱりこうふつふつだって、
うん
うん、で一曲作ってみたらなんか、ま、メンバーの中で聞かせた時に、あ、これいいんじゃないみたいな。
じゃあもう武田さんからの提案。
そうです、この、はい、そうで、なんかさっき言ったように僕も怖かったんですよね、どう受け止められるか、
まずメンバー、
まずはメンバー
そうですよね、
どう受け取るんだろうみたいなところからだったんですけど、うんうん、あ、意外となんか、うん、いいよみたいな感じだったので、うんうんうん、それを信じてやるかって思って、うんうん、だから今回はその自分をも、ね、信じてこれ絶対いいよってやるというよりは僕も分かんなかったんで、メンバーがいいって言ったら、うん、よしじゃあやってみようかみたいな、そんな感じだったかもしれないですね。
うん、やっぱボーカルが入ってるのはすごく今回のアルバムとして、うん、まあ、皆さんそうだと思いますけど印象的ですね。
はい
はい、なんか、まあ、今回その資料ではその全曲ライトにとって新しいことしかしていない楽曲を詰め込んだ作品になったと思いますっていうふうに、はい、コメントされていて、
はい、
やっぱり、まあ、ライトとしても武田さんとしても、うん、新しいことをやるっていうのはすごい重要ですか。
うん、やっぱり重要ですね、うん、これはなんかライトを結成した時から本当は変わってないのかなと思ってて、うんうん、まあ、その幅は小さい時もあるかもしれないですけど、うん、さっきのなんか NFT だったりも、うん、はい、ザ・ルームだったりとか、なんかそういうなんかみんながやってなさそうなことをやっていくっていうこと自体がちょっとワクワクするというか、
うん、
はい、なんかバンド活動もそういうことなのかなと思ったりするんですけどね。
なんか20年やってらっしゃるじゃないですか、はい、ライトとして、はい、その中でなんかもうなんか興味がある新しいことはないなとか分かんないですけど、うん、そういうようなことってあんまなかったですか。
いや、なんかそれ小さい波で言うとその繰り返しかなと思ってて、
はい、
今回アルバム作り終えた時に、うん、なんか次どうしようみたいな、
うん、
もう歌やめてもいいかなみたいな話とかも、なんか心の中ではこうね上下を繰り返す感じですよね。
なんかモチベーションとかやっぱずっとまあライトとして確固たるチームをこう築いてきて、
はい、
でまあこれからこう音楽活動をどうするかっていう時に、そういうのはなんか聞きたいなって思って、モチベーションの方、これからどういう新しいものを作っていこうってなるときに、なんかまあ結構ポンポン出てくるタイプなのか、割とこうなんかそんな波があるっておっしゃってましたけど、どうなのかなみたいなのは。
いや、めちゃくちゃ波あります。
あ、そうですか。そう、すごい個人的に聞きたいなっていう感じですね。
そうですね。だからそうですね、今考えるとそのなんか新しいことやりたいっていうのが根底にあるとしたときに、なんかそれが逆にある意味足かせになる時もあるのかなって今聞いて思いました、
なんか
次の新しいことを探さなきゃいけないみたいにちょっとなっちゃうみたいなのは確かにあるかもしれなくて、まあ、それをなんかいろんな外からの影響だったりとか、自分たちでなんか得たこう、ね、音楽のヒントとか、そういうところから今までは、やってたんですけど、すごいやっぱり上下がありましたね。でなんかこれからその波を期待するところとしては、ちょっと海外に出てくるタイミングがこれからあるので、
ライブとかってことですかね。
ライブで、はい、
まあ、現在発表されているところで言うと、2024年5月にはデンマーク、あと5月25日にはイギリスロンドンのフェスにも出演決定してますね、
そうですね、ここからツアーを何本か回る予定なんですけど、2週間目ですね、なんかそれが久しぶりの海外なんですよ、はい。でまあ、コロナ以前からすると3年ぶりとか4年ぶりぐらいみたいな、そんな感じになってくるので、まあその間海外の反応ってダイレクトにね感じてなかったと、でこれから行くところでその外部からのなんか盛り上がりみたいなものが感じられると、あ、じゃあやっぱり歌物って海外でこう受けられるんだみたいな発見があれば歌物に行くかもしれないし、逆だったらもう歌一切シャットアウトして、
だ自分が今回作ったものを海外の人たちにぶつけて、はい、それの反応でまた自分たちのなんかどうするかみたいなのが決まっていくかもしれないっていう。
そうですね、そうそう、なんかそれが一つのなんかモチベーションになるかもしれないし、なんとなくその今お話と思うのは、なんかライトの活動そのものが足りないものを補う活動だったかなと思って。
どういうことですか。
一回こうアルバム作り終えた時に 100% で終わることってやっぱりないんですよね。
ほう、
100% できたな、これ120できたなってことは、
あ、もう大満足みたいな、やりきった満足みたいなことでは、
はい、
やってるうちになんか次のこういうのをやりたいみたいなとか。
そうですね、やりたいっていう気持ちのもうちょっと手前には、これなんかもうちょっとこうだったらよかったなとか、これ足りなかったなとか、やっちゃったなみたいな。
やっちゃったのもあるん
ですか。やっちゃったのもあるときあります
よ。そうなんだ、
そういうなんか足りないところを一つずつ埋めていくと、埋めていこうとしていくと、まあ、それがこうなんか歯車になっていくというか、それがまあ小さいときもあれば大きい歯車のときもあるみたいな、そういう動かし方をなんか20年してるって感じかもしれないですね。
今現在そのなんかまあ、音楽でもいいんですけど何でもいいんですけど、影響を受けてるものとかってあるんですかね。なんか
音楽以外で
とか、音楽でもまあそうです、まあ、音楽もそうですし、まあ、音楽だったら今こういうものがすごい影響を受けてるとか、まあ、音楽以外でもなんか分かんないですけど、
なんですかね、
あればで、
あればで、
はい、そうか、なければ大丈夫です。
なんかいや、まあ影響やっぱり近い人って感じですかね、なんだかんだ言って、その近い人になんていうかな、ちょっとこう負けたくないみたいなやっぱ
あ
るん
ですよ、ね、そうですか、
はい、同じなんか世代のバンドだったりとか、
あ、もう今も、はい、今もそういう感情は全然消えない、
全然消えないです
、ね、そうなんだ、
そういうなんか、ね、雑草魂というか、
雑草魂
生えてやるみたいな、
生えてやる生えてやる、
そういうのが常にある。
そうなんですね。
そういうのを感じるのはやっぱりなんか遠い人だとあんまり感じないんで、あ、すごいなみたいになっちゃうんですけど、近い人がそうなっていくと、
割と仲いいバンドとか、そうあ、こういう音楽を作った、
そうそうそう、
面白いみたいな、
なんかその直近で言うと、なんて台湾にエレファントジムっていうバンド
が、はいはい、もちろん出てます、
エレファントジムは僕らがある程度活動してた時に、なんか 結構昔から聴いてました、うん、憧れてましたみたいなこと言ってくれてるんですけど、はいはいはいはい、で一緒にツアーもあって、はい、まあ、ライトと回れてみたいな、はいはい、この間あの東京に来た
時来てましたね、
そうそう、オイストソールドアウトとかしてて、
はい
はい、すげえな、
なるほど、
生えてやると
絶対生えてやる、あだそういうことが、そうなんですね、
あすげえなと思いながらも、うん、あなんかちょっとまだやれることあるし、はい、悔しいなっていう、
あでもいいですね、でもそれは、うん、
そういうなんか影響っていうのはやっぱありますよね、
うん、ありがとうございます、はい、なるほど、まあ、ライブがねちょっと今後は、まあ、このアルバムを引っ提げてもあり増えてきますが、はい、2月には東京は恵比寿リキッドルームですね、2月17日、はい、で土曜日ですね、で大阪梅田シャングリラで2月22日木曜日、はい、で今発表されているところで言うとシンクロニシティも発表されてますね、はい、4月13日土曜日東京ですね、
はい、
海外はデンマーク
から始まりという感じですね、
あじゃあまだここから増えていく、
あそうなんですよ、はい、2週間ほど予定しています、
そうなんですね、
まだフィックスしてないと思うんですけど、そんな感じですね。
うわちょっとライブも楽しみに、
そうですね、はい、うん、またあのアルバムをライブに落とし込む作業みたいなのもやってまして、うん、あの結構なんだろう、聞こえ方がだいぶ変わると思うんで、
うん
うん、なんか音源で聞くとあれこれライトなのみたいなところが
うん、
あったとすれば、うんうん、まあ、ライブではきっとライト以外の何者でもないみたいな曲になるのかなと思ってますんで、
う
ん、
楽しみです、
はい、
じゃあちょっと今後の活動も、まあ、ライブとかも、ね、はい、楽しみにしながら引き続き追っかけさせていただきます、ありがとうございます、
ぜひお願いいたします、
で今回はこれで、このスピークイージーポッドキャストで音声も配信しながらエンタメ特化型情報メディアスパイスでは、文字でも、公開されてますんで、はい、ぜひ皆さんも見てください、
はい、お願いします、
今回のゲストはライトの武田信之さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました。